時刻は14時を回りました。 FM88.5MHz レインボータウン FM をお聞きの皆さん、こんばん、こんにちは。そしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリスンラジオでお聞きの皆さんも、ポッドキャストでお聞きの皆さんも、こんにちは。東京ラジオニュースキャスターの松ピーこと松本哲弘です。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、この番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスピセリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや今日ですね、
はい、
なんとなくちょっと音が通った感じがしますけれども、すいません、ちょっとそちら気になりましてですね、はい、何を言ってんでしょうか僕は、こんにちはこんばんはと、
はい、
エスペシャリーさんをね、なんかシャリシャリみたいな感じで言ってましたけど、
そうシャリシャリ言ってました、うちの会社
たまにこういうことあります、
はい
はい、3月に入りました、
はい、
ね、今日は3月5日ですね、うん、まあ、本来ですと、はい、あの桜前線の話などオープニングでしようかなと思っておりましたら、ね、まあ、今日はねあいにくの天気で、うんうん、広く雨とか雪のところもあるということで、
はい、
太平洋側では激しい雷雨のところもあるという予報が出ておりまして、うん、関東甲信越の山沿いは大雪の恐れもあるというからね、
ね、
まあわかんないですね、
わかんないですよね、
天気が読めない、
本当に読めないですよね、
う
ん、
で気温もやはり、ね、関東から西では、ね、うんうん、大幅ダウンというふうになってまして、昨日は、ね、暖かくてポカポカしておりましたので、
そうそう、だからね、うん、みんな声枯れしちゃいますよね、
うん、そうですね、
うん、
あの私の家の近くも桜並木があって、はい、毎年、3月の終わりから4月に桜祭りがあるんですけど、うんうん、昨日、まあ、暖かかったので、あの地元の自治会の人が、うんうん、その桜祭りの上りを出してたんですけど、
早いね
今日雨でね、なんかね、うん、その上りを見たらなんか寒々としてたのでタイミングをしたかなと。
なんか読みづらい天候ですよね、なんか平均温度も高くなってるし ね、
そうですね、はい、ね、ですからね、まあ、なかなかねこう体調の維持もね難しい季節となっておりますのでね、うんうん、皆さん体調の変化にねご注意ください。はい、そして、はい、経済の方ですが、はい、記録的な数字が出ましたね、
はい、
日経平均株価が初の4万円台超えと、はい、いうことですよ。まあ、こういう話をするとね、うん、あの俗的な話をすると、
はい、
いや買っとけばとかさ
そうそうそう
なんだよとね、
うんうんうん、
まあ、こんなのね読めないですって、
読めないですよ、う
ん、ねえ、ね、バブル弾けて ね時には、ね、何千円台ということでもありましたし ね、
ね、うん、
で、まあ、まあ、こうやってね、
はい、
まあ、4万円台ということで、まあ、知り合いのね、うんうん、FP の方とかとね、はい、お話をしますと、今年あの新NISAとかもあるじゃないですか、
はいはい、
ね、だからなんかまあこういうね、あの初の4万円台とかねつけると、まあ、国民の投資熱に拍車をかける要素に見えるのですが、
はい、
注意してくださいね、はい、ということなんですよね、うんうん、あくまでも、まあ、ちょっと言い方変ですけど、はい、まあ、競馬場にね、
はい、
お金を持っていくぐらいの余剰金でと、
うんうん、分かりやすいですよね、
うん、いうふうに、
はい、
僕の知り合いのファイナンシャルプランナーさんはね、
うんうん
うんうん、お金のプロがおっしゃってましたよ、
はい、
ちょっとヒントになればいいかなと思いますが、はい、はい、さて、毎週オープニングで世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介しています。今日は睡眠の新ガイド、成人は6時間以上という話題です。睡眠の、ね、新しいガイドが策定されておりますよという話は、はい、去年の暮れから少し日本人の睡眠が、ね、うんうん、危ないっていう特集なんかを組んでお話をしましたけれども、ちゃんと予定通り、
はい、
きちんとですね、厚生労働省がこの2月に健康づくりのための新たな睡眠ガイド、はい、うん、ね、この基準が公表されました、
はい、
ちゃんと予定通りですね、
予定通りです、
うん、で新たなガイドではおすすめする睡眠時間を世代別に細かく示したことが、うん、まあ、これまでなかったことなんですって、はい、まあ、 あのね、やはりこれぐらい寝た方がいいですよっていうのがあったんですけど、はい、世代別に、うん、子供からお年寄りまで、
はい、
うん、ちゃんとあの、まあ、理由というかね、背景もつけて、ガイドで示されているっていうことが、うん、まあ、これまでなかった、まあ、進化系ということなんですね、はい。で、まあ、大きな特徴としては成人以外では1歳から2歳は11時から14時間、
うん、
まあ、そんなもんなんでしょうね、
はい。
今度3歳から5歳、まあ、幼児期っていうんでしょうか、はい、そうなると10時間から13時間なんですって。うん、うん、でね、小学生は9時間から12時間、
はい、うーん、思ったより多い、
そう、思ったより多いですよね、
はい。
で、中学生も8時間から10時間ですって、うん、まあね、
うんうん、
これはね、で、まあ、ちょっと子どもたちのところにフォーカス当てて話しますと、
はい、
まあ、思ったより長い、
長いです、
長いけど取れるんだろうかと、ね、
あ、今時の
今の子どもたちね、
忙しそうですよね、なんか
習い事とか、
あの、自分のスケジュールよりも詰まってるんじゃないかなっていう感じがするんですけど、
う
ん、
そうですよね、うん。でやはりね、特に3歳から5歳とかも、いや10時間から13時間寝るでしょうっていうふうに思うけど、
うん、
結構、まあ、最近はご両親も共働きだったりとか、やはりそのね、大人の生活習慣っていうかやっぱり影響されますから、うんうん、はい、やはりやっぱそういうサイクルになると、うん、まあね、お父さんお母さんもね、お仕事してたりするとね、はい、どうしても食事の時間は遅くなったりとか、
うんうんうんうん、
そうなったりとかってするので、なかなかね、こういうその保育園幼稚園児の子たちにとっても、
はい、
こう睡眠時間っていうのが短くなってしまうっていうことはあるあるだそうでね。でもやはりこれぐらい確保しなければいけないということです、
うん
うん。で、反対に高齢者は、
はい、
床上の時間が8時間以上にならないこと、寝すぎないようにと
寝すぎちゃいけないんだ
寝すぎちゃいけないんですって、うん、
へー、う
ん。でこれはね、ちゃんとした、
はい、
理由が、まあ、医学的生理学的な理由もあるようでして、うんうん、でそしてその、まあ、結果ね、成人を6時間以上としたのは、うんうん、やはり睡眠が極端に短いと肥満や糖尿病、
うんうん、
あと、まあ、精神的疾患ですね、うつ病とか、でそういうなどの発症リスクが高まることが最近の研究で分かってきたためでして、うん、これは前特集した時もね、はい、お話ししましたよね、うん。なので、まあ、より長い睡眠を、まあ、子どもにも勧めるというのは、うん、やはりこれプラス、まあ、子どももね、やはりその精神的なこととか、あと子どもの肥満とか、ね、うんうん、子どもの糖尿病というのもやっぱり生活習慣病もどんどん、ね、低年齢化してるじゃないですか、はい、それプラスやはり、ね、成長期ですから心身の発達に欠かせない成長ホルモンが出る時間っていうのを確保しなければいけないということで、まあ、これが深い睡眠中に分泌されるためにね、
はい、
やっぱり子どもたちは、うん、さっき言ったように我々のね、まあ、ただちょっと長い、
うん、
子どもでも 7,8 時間っていうなんとなく感覚あるじゃないですか、
そう、なんかでも十分な気がしてたんだけどね、うんうん、
でもやはり10時間ぐらいが基準値になりそうです、うん、大人でも6時間でね、ちょっと余談ですけど、その高齢者に関してはどういうことかというと、
はい、
やはりその地方症であったりとか、やはりそういうその脳の活性のためにやはり睡眠時間があまり反対に長くない方がいいというのが、うん、まあ、研究結果から出ているということなんです。
なんか脳の仕組みとかいろいろどんどん解明されてくると、うん、なんか見えてくる世界が変わってきますよね。
そうですよね、うん、だからこうね、脳の科学の観点からも、う
ん、はい、
こういったね、新しいこう基準値が出てきて、
ね、面白いですね、
うん、ね、ですからこれまでからするとね、こういうね、睡眠時間のガイドっていうのはかなり、まあ、画期的なね、うんうん、あの発表公表なのかなと思います、
ね、
うん、
寝ないとね。
そうですね、僕はもう結構寝る方なんですよ
ちょっと私はもうちょっと寝たら
そうですね、小島さん睡眠時間もう少し確保した方がいい方で、ね、僕はね、本当ね、
うん、
本当寝れるんですよ。よく子供並みによく寝れるねって、よくそんだけ長い時間寝てられるねって。
そう、それすごいいつも感心するんですよ。なんでそんなに寝れるんだろうなって思うんですよね。
なんですよ。本当ね、寝れちゃうんでね。まあ一応基準値は僕はクリアしてるんじゃないかなと思います。まあ今日はね、睡眠のね話題でお送りしました。以上今週のニュースピックアップでした。
東京ラジオニュース。東京ラジオニュース。
東京ラジオニュース。
朝目覚めるたびに君の抜け殻が横にいる。ぬくもりを感じた。いつもの背中が冷たい。苦笑いをやめて思いカーテンを開けよう。眩しすぎる朝日、僕と毎日の追いかけっこだ。あの日見せた泣き顔、涙照らす夕日、肩のぬくもり消し去ろうと願うたびに、心が体が君を覚えている。 Your love forever。 瞳を閉じて君を描くよ、それだけでいい。たとえ季節が僕の心を置き去りにしても、しかできない。 とえ季節が僕を残して色を変えようとも記憶の中に君を探すよそれだけでいいなくしたものを超える強さを君がくれたから君がくれたから
聴きいただいた曲は平井堅で瞳を閉じてでした。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、今日のテーマは次元上昇しないとダメなのかです。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ね、先週次元上昇の話をしまして、
はい、
ちょっと反響がありましてですね、はい、そう次元上昇のことについて、はい、いろいろその、まあ、聞かれたり、
はい、
まあ、ちょっと次元上昇のお話をしている、ね、うん、量子物理学の先生ともちょっと、うん、まあ、その後放送も聞いていただいて、お話をしたりとかってしてたんですけど、はい、まあ、ちょっとそのフォローアップというか、は
い、いいですね、フォローアップがついて
る、は
い、
フォローアップですね。今日はフォローアップ会で、
はい、
まあ、ちょっとタイトルは、いや次元上昇しないとダメなのかと、ね、うん、まあ、世の中ね、
はい、
次元上昇をね、まあ、これは、まあ、地球も合わせて、うん、まあ、我々っていうのは、まあ、波長があって周波数を持ってるわけですね、はい、うん、まあ、それをまあ一つはエネルギーといって、うん、で、まあ、その波長が上がってるわけですね、周波数が、まあ、以前に比べると、はい、だから、まあ、いわゆるそのこう精神的な、うん、次元とかね、
はい、
まあ、まあ、そういうの効用っていうのもあるけれども、まあ、実際に、まあ、物理的にも周波数が上がっていますよと、うんうん、でまあ、周波数というのは人間でいうと感情であったりとか、はい、うん、まあ、気分ですよね、
はい、
うん、なので、まあ、それを、まあ、波動と言ったり、あと気というふうに言ったりすると、でまあ、ちょっとそこ その地球全体もそれを持っているので、そこと合わないとその不調を起こしたりとか、
はい、
うん、いろんなことが起こりますよね。で地球自身も人の体と同じなので、まあ、それがいろんなちょっと中、まあ、地球 の、うん、いろんな異常現象だったりとか、うん、今の、まあ、体みたいにいろんな現象として出ますよねみたいな話をしたんですけど、
はい、
じゃあそうするとそこについていかなきゃいけないんじゃないかとかね
置いてかれちゃいけない、
置いていかれちゃいけないとかさまあなんかそういう発想になるわけです、
はい、
うんうん、エネルギー上げなきゃってなるんだけれども、はい、あくまでもいろんな考え方がありますし、ちょっとお話をね、まあ、その、うん、なんていうのかな、科学者の方々と話をした話をちょっとまあフォローアップで、
はい、
ということでお話をするとね、まあ実はそのお話しした人の中にはもう一人は和尚様もいらっしゃるんですけど、これまた面白いメンバーなわけですよ、
うんうんうん、
物理学の先生もいれば、大僧正もいるし、肩や脳の専門家もいるみたいな、うん、感じの、まあ、ちょっとズーム会議なんですけどね、
はい
はい、でそうするとね、まあ、いろいろその、まあ、波動という言い方も含め、まあ、次元でもいいです、とにかく皆さんがイメージしているもの、今、ね、これがエネルギーでもいい、
うん、
みんながイメージしてる、はい、高い方がいいとか、うん、低いとダメとかあるじゃない、
うん、
でエネルギーが高いといいし低いとダメとかって、これ実はね、これは言い悪いの考え方といって、
うんうんうん、
二元論っていうんですね、
はい、
いわゆる勝ち組負け組みたいな、うん、だから今の資本社会ってそうじゃないですか、
はい、
だからこれって実は今までの価値観なんですよ、
うんうん
うん、でその次元の話とかなんかこうしたときはこれからの価値観の話だから、それを 古い価値観で捉えてしまうと、
うんうんうん、
私もっとパワーアップしなきゃとか、私低いからダメなのよねって言うんですよね、
うん
うん、でやはりなんかこう下がったものを上げなきゃっていうのは、まあ、いわゆる物質側、うん、エネルギーじゃなくて物質側で捉えておりまして、
はい、
うん、でまあ、我々はそもそもは素粒子で、うんうん、まあ、エネルギー体であって根源側っていうふうに考えると、前も言いましたよね、ほら罪を憎んで人を憎まずみたいな話をしたじゃないですか、
はい、
うん、まあ、だからあの人が悪くて私はいいとかっていうの、これも二元論なわけですよ。そうそうそう、
よしやしね、
うん、だから、うん、まあ、いわゆる反対の一元論的な観測っていうのをすると、うんうん、まあ、全ては自分の中で起こっていること、はい、だから相手も自分の世界の人だから、
うんうん
うん、自分の中で起こっているもの、うん、だからエネルギーが高いも低いもこれも自分の中で起こっていることで、ここちょっと大事で、うん、地球も自分の中で見えている地球だから、
はい、
だから実際は地球も自分の中で見えているものなんですよ。我々なんかこう物理的な大きさで地球の中の私と思ってるじゃないですか、うんうん、はい、物理的にはそうですよ、うん、
ね、地球上のちっぽくな自分みたいな感覚ありますよね、うん、
だけどエネルギー体とかとしては、うんうん、自分が見ている地球ですから、自分が今感じている地球、
うんうん
うん、自分の価値観でもって今地球というものを見ているから、うんうん、だからどちらかっていうと大宇宙は自分なわけですよ、うん
うんうん、
だするとやはり根源側で見るとやはり全てが自分って見たら全部一つでしょ、だって全部自分だから、そうそうそう、うん、
全てね、
だ小島さんから見たら、うん、僕も小島さんのものだしとか、
そうそうそういいなそれ、なんかすごくいい、うん、
自分の一部なわけじゃない、うん、前もこれ話しましたよ ね、
うん、
だから逆もしかりで、
そう、
うん、だからね、僕から見た小島さん、うん、僕の価値観から見ている小島さんから、だからそれは僕の世界の人、うん、なわけですよね。だからやっぱりそうすると、やっぱりちょっとやこう慈悲とか、
はい、
まあ、仏教でいうとその大慈とか大悲、うん、その大きい慈悲とか大きい悲しみとかって、はい、やっぱりその、まあ、愛おしく見るとか、うん、まあ、それをひっくるめて俗的にこう愛を持ってって、うん、そういうその一元論で観測できるものなんですね、
うん
うん、だから平たく言うと上げなきゃいけないと思わなくていい。じゃあ思っちゃいけないのかっていうと、うん、思ってもいい、
いい、
うん、そう、だからエネルギーを上げなきゃいけなきゃ、
うん、
上げなきゃと思ってもいい、
うんうん、
いいんですよ。でも上げなきゃいけないと思わなくてもいい、
うんうん、
だからエネルギーこういう波動が下がってもいい、うん、ということ、
うん
うん、だからね、ちょっとここをずっとこう解いていくとなんか悟りとかちょっと少し宗教っぽくなってしまうんだけど、はいはい、でももっと根源側、その、まあ、生かされてる側といいますか、
はい、
うん、まあ、いけてるだけで丸儲けなわけですよ、そもそもが
丸儲けなので、
うん、だから反対にこういう2つのことがあって、うん、まあ、生かされることに 気がつけば、まあ、いつも言ってる通りそのやはり自分がいい気分だとか、まあ、それが自分を喜ばしていい気分当然ありますよね、自分がね、はい、癒されていい気分だし、うん、なんか人に何かしてあげたりとか、うん、まあ、そうすることで人を喜ばすことで心から今度自分が幸せを感じるっていうか、うんうんうん、やっぱりなんかそういう領域、うんうん、なんですね。だからそういう世界がそういうものが多分その次元が上がっていくっていうか、まあ、一つなんかこうね、まあ大きな慈悲とか愛を持って生きられるから それがまあ次元上昇っていう言い方、うんうん、だからまあちょっと上昇ということが上とか下があるもんだから、
うんうん、
ね、強い弱いとかっていうんです、やっぱその二元的な言い方なのかもしれないですよね。
そうですよね。良し悪しとか強弱とか上下っていう言葉で、
うん、
やっぱ当たり前のように子どもの頃からずっとそういう風に環境の中にいたので、
うん、
この平たく考えるっていうことがすごく癖がついてないんですよね、
うんうん、
でもその上下とか良し悪しとかなくしてったら、うん、めちゃくちゃなんか よく言われるんですけど、お気楽に見えるし楽しいし、
そうそうそうそう、そうですね。
で、悲観することがないんですよね、うん、上下で下だと思った瞬間に悲観しちゃったりするから、うんうん、そういうのがなくなったら、うん、もっとフラットに見れて、
そうですね、だから僕らはやはり、まあ、うん、今までこれまで生きてきた価値観の中で、うん、当然ながらその勝つ負けるとか、そうそう、やっぱりこっちがいい、うん、悪いとか、やっぱりなんかそういう、うんうん、そういう社会性の中で価値観 を、うん、を入ってきた、うん、だけど、まあ、厄介のとしては厄介のとしてなんだけど、でもいい頃に今生きているといえばいい、うん、で その価値の大転換っていうのが、うん、が出てくる。だから言い方変えると、いろんな個性があるときに、できないからダメじゃなくて、うん、できなくてもいいと、
そう
ね、これができなくても何かできるものがあるっていうじゃないですか、うん、そうそう、だから本当にね、その今度この次元上昇の話を、はい、まあ、先週しましたけれども、うん、でも上がらなきゃダメとかね、うんうん、エネルギーを高めないとダメっていうことではない、高めてもいいの、でも高めることは悪くはない、うんうんね、高めようと思ってもいいです、うんうん、でも低くてもいい、あ、私エネルギーが低いんですって、それで OK、
うん、OK です
、ね、これをねちょっと今週はね、うん、ちょっとお伝えしたかったです、うん、なのでね、ちょっと先週の続きからでしたけれども、今日のテーマは次元上昇しないとダメなのか、ダメじゃないという、話題でした。曲に行きましょう。スーパーフライで愛を込めて花束を。
この景色とあの人、同じポーズ
京ラジオニュース。
レインボータウン FM 東京ラジオニュース、今日のテーマは今の売上や年収を2倍にしたいと強く思ってもなれないのはなぜかです。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ね、今日はこういうテーマを持ってきましたけれども、まあ、強く思えばその通りになるなんて言うじゃないですか。
はい。
まあ、まずはそれは当てはまることだと思うんです。
そうですね、
僕はやはりその思いの強さというのは大事かなと思います。
はい。
ただその、まあ、もう一段といいますか、もう二段三段深く入っていくことがちょっと大事なので、まあ、今日はちょっとそのお話なんですね。まあ、今日は今の売上や年収を2倍にするとかって言いましたけど、まあ、いろんな目標に対してですね、なんとかで優勝したいとかこういうふうになりたいとかあるじゃないですか。だから、まあ、今先ほどその階層と言いましたけど、まあ、それが、まあ、幾度かこう量子物理学的な話をしたときに、まあ、人の肉体とか、まあ、我々がこういうふうにこう物質ですよね、もうスマホとかこういうテーブルとか机とかマイクとかも含めて、まあ、これはこういった物質は、我々の肉体も含めて分子原子で素粒子といったこうミクロ化していく階層の中で、その素粒子というのが最小の単位で、振動とか、まあ、周波数でこれでその振動するという話をしました。で、まあ、このどの周波数帯で振動しているかっていうのが大事で、でその思いの現象というのはその素粒子とか的に言うとやっぱりその強い思いでこの素粒子がどれだけ振動しているかっていうと、この振動に周りの素粒子も合わせてくる、当然お金も素粒子だし、周りの人も素粒子なので、そういうことがあって例えば自分の強い思いに対して、まあ、共鳴という形で素粒子があって、例えば人との出会いだったりとか、お仕事の発生、まあね、ビジネスの発生だとか、まあ、それによって、まあ、売上とか、収入を得るといったことにつながっていくということをちょっと言いたいんですね。なので、まあ、こういうその振動周波数で物質化現象を起こすということがまずその、まあ、何とかお話ししている量子物理学的には、まあ、一番基本的なことで、そこでこの今日のテーマの、まあ、今年は絶対売上2倍とか、年収2倍とかね、あるじゃないですか。でこれはあの時折ですね、時々これ僕個人的にもお話しさせていただくことなんですが、この売上や年収というのは目標でもなくゴールではなく、結局自分のそういうふうに思ったそのエネルギーの結果だということなんですよね。まずこれとても大事なことで、なので要はその今現在それを目指しているあなた、じゃあそのあなたを含むメンバーからすると、それがチームであったり会社であったりするかもしれないです、プロジェクトかもしれません、お仕事ね、なのであとは業界団体かもしれません、それがそのどんなエネルギーで存在しているかっていうことがすっごく重要なんです。というかもう一番重要、
すごいもう、めちゃくちゃ共感します、ね、
そう本当にそうなんです、だからあの例えばこう売上2倍を目指すとか売上何億を目指すとか、そうするとそこを目指すだけだとあの意識が今ここからお留守になってしまうんですよ。だから結局そこを目指すことを今やっているから、ということは時間が本当は時間も空間ももうこの間ないっていう話したんですけど、その、まあ、仮にあの時間という概念があって、じゃあ、1年後の売上これ目指すってするじゃないですか、そうすると1年後もそれを目指している状態をになるということなんですよ。単純に言うとこれ結構僕小中学生でも分かると思っていて、なんですよね。なので例えばこう、まあ、現場で起こることというか、あの本当に我々の社会で、で僕も以前やはりそういうその
営業とか販売とかそういう環境の中にいたときにやってたことなので、あのとてもそのなんかこういう今から言う言い方すると上から目線っぽいかもしれないけど、その実体験も含めて言いたいことなんですけれども、その例えばまあスタッフとか社員がですね一生懸命やってくれたことに対してその目標にかなってないと、なんでできてないんだと、なんでここにまで足りないんだと、足りないここね、あとなんでか、あとこの3件足りない、もうよう言われましたよ僕もうっていうかむしろここでこれで育ちましたしね、多くの営業マンこれで育ちましたし、でね、でするとこの先のことばかり考えてスタッフの心のことを拾ってないことになってしまうんですね、なので結果やはりどういう現象が起こったかというと、まあ達成しないこともあるし、仮にその目標の売り上げを達成したとしても、もうねチームの状態のもうみんなの心はねすさんでましたよ、
折れてますよね
心折れてるし、やはり自分がされた嫌なことを次の後輩たちにやらせるし、
なんだろうね、その、厳しい掟だけが次の世代に残っていくっていう、ところがあったりしますけどね、
そうじゃないんだよね、
そうですね、できない、なんでってどうやればって考えて、やり方一緒に考えた方がね、
そうですね、まだ我々の時は世の中の流れが、どちらかというと後ろから風が吹いてた感じ、後押しがある風が追い風が吹いてる中でこういうことをやっていたからまだ良かったんですよ。
そうですね、
今のようなその多様化の時代でどこから風が吹いてるかもわからないし、本当に短い期間で変化で対応していかなきゃいけない時代の中では、とてもやはり難しいことでして、
そうですね、
だからこの時代にいや俺はやってたっていうね、あの諸先輩方いたとしても、じゃあ今のこの時代にやってみろって言ったらなかなか難しいことですよ、僕らの世代も含めてね、なので、この、 その量子力学の世界ではその今発信しているヘルツというか、周波数が過去も未来も作っているというか、まあ、実際にはこの間お話したように過去も未来もなくて、その周波数で振動している点ね、素粒子なんで、点と点の連続でしかないということなんですよ、でなので今その自分がどんな周波数でいるかっていうことがとてもその重要なんです、なのでここはちょっとヒントなんですけど、その目指すということと浸るっていうそのこれとても感覚的なことなんですがの違いというふうにその感じていただければ覚えていただきたいなというふうに思うんですが、例えば売上とか年収が2倍っていうとその頑張るというその目指す周波数でいるとその頑張る気合だとかっていう周波数でいるともうあの年々それでいるとですねだんだん心が苦しくなってくるんですよ、本当にだからでそこでその心が折れてしまう自分がダメだと思ってしまう、でもほら本当は全然ダメなわけではない、
そうですね、
なんですね、でそのダーウィンの進化論でいうと最も長く生き延びるのは強いものでも賢いものでもなくて変化に対応できる種族だというふうに言っています、ですから過去うちはこういうやり方だというものは滅びるんですよ、でこういうやり方でここを目指すというのはやり方として今はやばいんです
やばい、出ちゃいましたね、やばいが、
俺たちのやり方をだから昔のやり方を強いてこのやり方でここ のを目指すぞと、いうのはやばいんです、でまあ、うまくねこういった話をねその、まあ、今日のテーマはその売上とか年収の話なので、そこに戻すとその売上とか年収は目指すものではなくて本当に結果ですよということなんです、でこの先ほど あの売上や年収をその2倍目指す側だとずっとその周波数でやり取りするので未来も年収2倍を目指すパラレルワールドにいるんです、
やだですねそんなパラレルワールド、
いるんですよ、でそうではなくてその売上がとか年収が2倍とか3倍になっていく側はその喜びですよね、自分がこう仕事をさせてもらってるとか、やはり本当に、まあ、好きなことなくてもなんかこう人から喜ばれて本当に自分が嬉しいとかっていう、そういうその喜びでその最高の自分を、まあ、最高の私を生かしていくっていうことなんですよね、なのでそのこちら側がその我々の本来 その天命の流れになるというか、いうことなんです、なのでこれはそういう気分でいるということに浸るという感覚です、
いいですね。
そういう側にその浸っているということ、うん、なのでそのまあこういうお役立ち側というふうに言わせていただくと、そこはその喜びとともに最高の自分を生かしていって、うん、でそういうふうに自分がその喜びを生かしていくということをしていると、その前言ったその振動って言ったでしょ、だから周波数をその自分が発しているわけですよ。でそうするとやはりその周りにもその周波数が飛んでいくので、やはりそういう人たち、
うんうん、
そういうふうに共鳴する人たちが、例えばそれはお客様としての出会いかもしれないし、また仲間としての出会いかもしれないし、うん、まあ、また全然ね違う形で、それは今のは人だけではなくて、これが、例えばその理想の場所に会社が作れたりとか、うん、場所とかね、うん、会社の社屋とか、うん、あとだからまあ売上のお金もそうですね。
そうですね、うん、なんか売上がね増えれば、うん、みんなにもねお給料もいっぱい払えるようになるし、うん、まあ中小企業っていうのは本当にいつもそことの戦いだったりするんですけれど、うん、でもねちっちゃい会社でもこの会社にお願いしたいって言ってもらえたらすごく嬉しかったりするじゃないですか、
うんうん、そうですそうです、
それが結構嬉しくって、
う
ん、
そうですよね、
さすが小島さんとか褒められちゃった暁にはもうそこにもう最高に慕っちゃってる自分がいてね、
うん、いやそうです。だから小島さんね、ガチャってね今年ね、うん、15周年、
はい、
ね、こうやってやはり会社10年やるってもう多くの9割方がやはり作った会社が10年以内に潰れていく中、うん、やはり15年会社が続いていくっていったところは、やはりそういう会社を見ていると、やはりそういうそのなんだろう、売上の仕組みとか仕掛けとか、うん、そこだけではその続いていかないわけなんですよね。
そうですね、ちっちゃければちっちゃいほどね、うん、人間関係が大事かなって、まあ、離れていっちゃう人は離れちゃった人で、うん、私は、うん、あまり去る人は追おうと思っていなくて、
うんうん、
また困って何かってうちで働きたいと思ったら帰ってきてくれればいいなぐらいしか思っていなくて、
うんうん、
それはその人が選んでそっちがいいと思っていくんだから、うん、そこで逆に成功してほしい、うん、と思ってたりすると、うんうん、なんかたまに会ったりした時でもちょっと楽しくお話ができたりするから、
うんうん、そうですよね、
うんうん、
いや本当にね今みたいな小島さんが言った考えっていうのは本当にとても大事なんですね、うん、なので、まあ、その自分のねこうやはり自分の喜びの輪が、うん、もう今のそうすると今も未来もそういったその喜びの周波数というかヘルツでずっと続いていって、はい、でそしてその経済はその結果なんです、うんうん、それがそうやって続いているからの結果としてその続いている、
うん、
経済は売上とか、まあ、その年収とか、ね、収入とかっていうのは、結果で続いている、なので、うん、なので今出している聞いている皆さんもあなたの周波数ヘルツが大事、はい、うん、そうね、嬉しいこと、ね、人にやってあげて人が喜んでくれて、うん、ああ自分もなんかとてもいい気分になったこと、そこを思い出してください。その気分、その気分がうん、がとても、うん、そのまあ、もちろんそのライフワークもそうだし、例えばそれはお仕事だからクールに別ではなくて、うん、お仕事だからこそまた大事、ビジネスだからこそこれは大事なんですね、うん、なので、まあ、こういったところにいるとこうなかなかね、反対にこう頑張るチームだとその自分自身の周波数が目指すヘルツだから仲間も目指す連中で集まってくるわけですよ、う
ん、やる気満々の集団だな、
うん、でそうするといや逆なのよ、そうすると目指してもなかなかダメだねなんて話し合いになってしまうわけなんかちょっと打ち合わせすると、うん、
せっかくやる気満々が集団になったのにね、うんうん、潰し合っちゃもったいない。
そうなんですよね。なのでまあ、そのやはりお役立ちの側に浸るということが大事ですね、うん、だから実際に、売上や年収がその倍になっているというのはやはりそれ相応のお役立ちになっているかということが一つ、
はい、
でもう一つ二つ目はそれを受け取る許可をしているということ、うんうんうん、自分がねそのための対価である。実際はねお役立ちの人でもだから僕はボランティアの話の時に単なるボランティアは僕は好きじゃないですって、ちょっとこれ個人的なすごい価値観で、うん、その聞いたらね気分悪くする方いらっしゃるかもしれないんでですけど、うん、これはねあの受け取る許可なんです。経済はやはり自分にお金が来たら、うん、このお金をどう今度は世の中のために使うとか、あとその自分の応援してるお店で使うとかっていう、そういう経済が回ることで成り立っていくじゃないですか、うんうん、だからそれがその受け取りの許可なんですよね、はい、僕も昔ちょっとねこの受け取りの許可ができずに苦労したことがあるんですが、うんうん、やはりこの知識がとても大事で、とにかくね今日その今の意識がとても大事で、 その強く思うのはそのお役立ちでこうワクワク生きれることにこう喜んで、そしてその周りにどうやったら喜んでもらえるかなっていうことを考えてる自分がかっこええなと強く思うことなんですよ。
それめちゃくちゃ大事、
うん、ことそう、ね、そうです。なのでだからもうその売上は年収2倍は結果なんで、それを強く願うんじゃなくて、はい、まあ、自分を生かしてその喜びを周りに広がって、その広がりがその今度周りが喜ぶことで、うん、なんていうのかな、広がって経済は結果得られる、ね、売り上げが年収2倍はね、あの心疲れますよ。
そうですよね、
あの不思議なところ、うん、だってなんて理由はって聞かれるともう答えは簡単、今に心がないから、うん、未来に得たことに気持ちが奪われて今に心がないからなんです、うん、なのでね、ちょっと今日はあのまあ、量子物理学的な解釈という話題の中なんですが、こういうお話をさせていただきました、まあ、いわゆるその、まあ、心を豊かに、これは理想論ではなくて心豊かに経済のパイプを太く大きく、あと循環させていくということ、経済は集める、お金は集めるものではなくてお金は循環させるもの、経済は循環させることですね、うん、なので、まあ、ちょっとそういうね、未来になるとなんかとてもこう我々の未来は、ね、豊かだし、ね、続く人たちにとっても、ね、未来は捨てたものじゃないですよね、うん、はい、小島さんありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、今の売上や年収を2倍にしたいと強く思ってもなれないのはなぜかでした。
初雪にざわめく街で見覚えのあるスカイブルーのマフラー振り向いた、知らない顔にうつむ
エンディングです。小島さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今日ねちょっと通して思っていたことは、うん、自分の心と体を健康にするためにちょっと睡眠っていうのを見直すのもいいなと思ったのと、うんうん、やっぱり自分を慈しみ、うん、相手を慈しみ、うん、心豊かに暮らしていけば、うん、上下とか関係ない、勝ち負け関係ないとか、うんうん、この一元化に行くにはやっぱ心が豊かになっていくっていうことがすごく大事なのかなと思ったので、うん、ちょっとその辺をね、うん、意識なしながら生活したら、はい、ちょっともっと楽しくなるんじゃないのってワクワクしちゃいました。
そうです、そうです、うん、なんていうんですかね、こう、うん、あのこう二元論の中のワクワクって、うんうん、はい、なんかねこう無理するワクワク、こう物質的なワクワク、
はいはい、
うん、なんか、うん、なんかこう物で楽しみを得るみたいな感じ、物質的なことを満たすことで、うん、ね、うん、あのなんか楽しみとか、うん、まあ、ワクワクを得るっていう、でもなんかそこにそこを求めてた時期もあるし、そういう年齢の時もあるじゃないですか。
そうね年齢は確かにありますね
だからまあね、あの、うん、まあ、決してあの、ね、あの過去で今までの価値観を否定するものではなくて、はいはい、まあ、こうやって生きてきたし、でまあこう世代をね、はい、こうまたいでこうやって生きてきたから、うん、まあ、ちょうど、まあ、このタイミングでこういうことを感じながら、ね、の大切さを感じながら生きているのかなっていうのをね、
うんうん、
まあ、こう自然の流れとして、ああこう来たんだなっていう感じ
がしますね。でもなんか楽しい時代に生きられてますよね。
そうですね、うんうん、あの決してあのなんかこう先を憂いてはなくて、うん、あのまあ、いろんな、ね、ことが、まあ、経済のことにしても、うん、いろいろその地球上で起こる、うん、まあ、自然 の、ね、うん、あの変化にしても、うん、なんかちょっとねこういろんな今までの予期せぬことが起こったりはしますけれども、うん、でも決してあの先を憂いをせず、
はい、
うん、でもやはりこう受け止めながら、まあ、みんなで励まして大丈夫よって言って、うん、まあ、いろいろ、ね、こう、こういうこともあるからみんなで経験して次また明るい未来に行こうっていう感じで生きていければいいのかなというふうに思います。東京ラジオニュースでは番組公式 X を開設しています。ぜひフォローしてください。そして皆様からのご意見ご感想、全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。それではまた来週お会いしましょう。 She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the